9. 一般質問。市の一般事務に関して、事務の執行状況、将来の方針等の所信や疑問を正し、あるいは報告や説明を求めるものです。一般質問は7月11日から17日に行われました。企画・財政。市長の政治姿勢について質問。公明党、葛生正文。この4年間、どのようなまちづくりに取り組んでいくと考えているのか。
答え、市長。時代の変化が激しく、予測が難しい時だからこそ、市民力と都市力を生かし、頑丈な基盤づくりを意識して、将来に向けた取り組みを進めていく。
ネーミングライツ制度の導入について質問。由井、米原正人。県実施の歩道橋ネーミングライツにおいて、市内の歩道橋で応募が低調だったことを、本市で制度導入が難しい理由の一つに挙げているが、市川市や浦安市の歩道橋はスポンサーが決定している。本市に特別な事情があるのか。
答え、企画財政部長。2つの市の歩道橋は、すべて同一の企業による応募で、契約金額は最低契約金額か、それに近い額だった。本市も同じ状況になることが想定される。
質問。本市は包括連携協定等で全国的に有名な企業と協力関係にある。そのような企業にヒアリングや打診はしたか。
答え、企画財政部長。平成30年度と令和4年度に広告代理店にヒアリングをした。
質問。千葉市、市川市、習志野市、八千代市、柏市、浦安市、鎌ケ谷市など、多くの近隣自治体が同制度を導入している。今年度、夏見町に開設予定のスケートボード等ができる街角スポーツ広場にネーミングライツを募集してみてはどうか。
答え、企画財政部長。地権者のご行為により敷地を無償で借りており、やむを得ない事情で返却する可能性があるため、当該施設への導入は馴染まないと考える。
カスタマーハラスメント対策について質問。由井、青木春香。市役所におけるカスタマーハラスメントに関する統計や実態の把握をどのように行っているのか。
答え、総務部長。現在、職員約6000人に対してアンケート調査を実施している。直近3年間で回答者自身が経験、または同じ職場で見聞きしたカスタマーハラスメントの内容や場所、発生の頻度、また必要と考える対策などについて調査するものとなっている。
質問。窓口や電話応対など、現場で職員が不当な要求や言動を受けた場合、どのようなマニュアルや対応フローが整備されているのか。また、そうした事案が発生した際には、職員の心身のケアを含めた支援体制はどうなっているのか。
答え、総務部長。実際に脅迫行為など、不当要求行為に該当する可能性がある事案については、船橋市不当要求行為等の防止に関する要項に基づき、関係する所属で協力しながら対応を行っている。また、事案が発生した際に対応できるよう、必要な知識を得るため、千葉県行政対象暴力対応マニュアルの周知や、千葉県の開催する講習会への参加、県内の自治体で発生した事例の情報共有等を行っている。
質問。職員のプライバシー保護やカスタマーハラスメント対策として、ビジネスネーム、業務上の通称名、制度化の可能性について見解を伺う。
答え、総務部長。まずは先行自治体の取り組みとその効果について注視する。
本市の課題について質問。清風会、鈴木和美。高齢者に優しい街づくり、持続可能な町会自治会へ向けた物価高騰支援やデジタル化に関することなど、市長も選挙活動中に耳にされたであろう本市の課題についてどのようにお考えか。
答え、市長。本市には幅広く様々な課題がある。 前に進むためには他の部署等とも関係を連結させ課題に取り組むとともにこれからの街づくりに臨んでいく。
消防司令センターについて質問。日本共産党、上子そよ子。出動時に使用する地図の情報が5年も更新されていない。それで最先端の技術を駆使したシステムと言えるのか。
答え、消防局長、更新時期を検討したい。
質問、せめて年に1回は地図情報の更新をすることを約束してもらえないか。
答え、市長、確実な救急搬送のためどういった形が良いか議論して判断したい。
市民生活への支援について質問。日本共産党、岩井智子。物価や米価の高騰で市民生活はますます苦しくなっているが、市長は今の市民生活の実態をどう認識しているのか。財源調整基金を取り崩すことで米価高騰への支援や学校給食費の完全無償化、国民健康保険料の値下げを実施できる。市は市民生活に対して何をするのか。
答え、市長、お米の支給で52億円の財源調整基金を崩すことは市民の理解が得られない。給食の無償化は国が一律に行うべきである。国保料の負担が大きいことは認識しており、国に要望したい。国の交付金を含めてどういった対策が良いのか補正予算の中で提案させていただく。
職員に対するカスハラ被害について質問。秘書斉藤和夫。被害が発生した後の対応だけでなく、通話の録音、防犯カメラ設置等、さらに踏み込んだ防止策が必要ではないか。
答え、総務部長。議員から紹介のあった通話録音装置の効果については、導入自治体への聞き取り調査を行っており、有効な手立ての一つと考えている。
市長の政治姿勢について質問。市政会、ヒーロータケト。役所の中に市について市長以上に詳しい人がいなくなった。市長の経験が豊富なことは市にとって財産でもあるが、組織にとってはリスクもある。こうした状況で市政運営をするにあたってどのような姿勢で取り組むか。
答え、市長、経験値のある最高責任者に対して職員がものを言いにくいところはあると思う。意識をして常に聞き出す努力をしなければ気がつかない部分が出てしまう。両副市長、幹部職員、議会のやり取りも意識し丁寧にやっていきたい。
物価高騰対策について質問。市民民主連合、大沢貴則。今後の物価高騰対策の実施について伺う。
答え、企画財政部長。国、県の動向を踏まえ実施すべき事業の検討を進める。
質問、保育料等の負担軽減策の実施について質問。
答え、地域子育て部長。令和6年に保育所等の給食費を無償化した実績がある。今後は国主導で行うよう要望する。
選挙の投票率向上の取り組みについて質問。市民民主連合、中谷彩乃。他市を参考に、例えばふなっしー等のイラストを用いたカラフルなデザインの投票所来場証を配布できないか。
答え、選挙管理委員会事務局長。他の自治体の事例を調査研究していく。
防災避難所運営委員会への補助金について質問。市民民主連合、神田博恵。資料の印刷費等を各町会自治会が負担しているが、活動を継続していくためにも補助金を給付できないか。
答え、市長公室長。活動を継続し活性化を促していくための支援は必要だと考えている。自治会連合協議会の意見なども聞きながら検討していく。
生活安全町会自治会への支援について質問。公明党、松崎雄二。集会施設を所有していない中小の町会自治会への活動支援として施設借り上げ費用を補助すべきではないか。
答え、市民生活部長。 町会自治会に関する補助制度について総合的な見直しを行ったばかりのため、直ちにとは言えないが、他市の例も参考に考えていきたい。
自転車用ヘルメット補助事業について質問。公明党鈴木郁夫。市は昨年度から購入費補助事業を実施した。昨年度の補助件数は7103件、今年度はすでに1300件を超える申請があるほど市民に喜ばれている。しかし県の補助金を活用しているため、申請期限が年度末ではなく2月下旬とされている。3月に進学が決まる中学3年生が4月から自転車通学をするために、3月中に自転車用ヘルメットを購入する場合なども対象とできないか。
答え、市民生活部長。年度末の申請まで県の補助金の対象とすることができないか、県の担当部署へ申し入れを行っている。
持続可能な町会自治会について質問。清風会鈴木和美。物価高騰対策として町会自治会への補助金の増額はできないか。
答え、市民生活部長。町会自治会の声に耳を傾けるとともに、近隣自治体の動向も参考に何ができるか考えていく。
質問、デジタル化を必要としている町会自治会へ支援を始めてみてはどうか。
答え、市民生活部長。紙媒体との二重管理で負担増加を懸念する声や期待の声など様々な意見がある。それらを受け止めつつ、先進自治体の取り組みを研究していく。
子育て、健康、福祉、放課後ルームへの看護師配置について質問。無所属、三宅恵子。夏休みに放課後ルームを利用する医療的ケア児に対し、看護師を配置できているのか伺う。
答え、地域子育て部長。医療的ケア児の受け入れに支障がないよう配置している。
40歳未満に対する健康審査について質問。無所属、浜野太郎。特定健康審査の対象外である40歳未満の国民健康保険被保険者に対する健康審査の実施を検討してはどうか。
答え、健康部長。他自治体の実施状況を把握し、有効性含め調査研究を行いたい。
医療センター建て替えについて質問。市民民主連合、浦田秀夫。建て替え基本構想を策定しておおむね10年が経過し、当初に比べ事業費の総額が2倍以上に高騰している状況である。令和6年度病院事業会計では会員以来初めての赤字10億8000万円になる見込みなども踏まえ、第3次救急医療機関の機能を確保しつつ、その規模や医療体制、全室個室化など現計画の検証見直しについてどのように考えているか伺う。
答え、副病院局長。第3次救急医療機関や地域災害拠点病院などの役割を将来にわたり担っていけるよう、新病院の機能や規模の整理について、これまでの診療状況や将来の予測を踏まえ、市長部局と協議検討するとともに、船橋市医師会等の意見を十分にいただきながら進めていく。
搾乳できますマークについて質問。公明党草場智美。赤ちゃんスマイルスペースに搾乳できますマークを設置できないか伺う。
答え、健康福祉局長。搾乳ができる環境を推進するため、施設管理者へ掲示依頼を行うとともに、広報等を通じて周知を図る。
手話施策推進法について質問。公明党上田美穂。衆参両院ともに前回一致で可決成立した本法に、地方公共団体の責務が明示された。本市の今後の取り組みを伺う。
答え、福祉サービス部長。第5次障害者施策計画を 法の趣旨を踏まえた内容とするよう努める。本年の障害者週間事業にて手話への関心を高める内容の検討をする。
高齢者でも安心な障害福祉サービスについて質問。公明党鈴木真一。高齢の家族が重い障害を持つ市民から、他市では利用可能な障害福祉サービスである重度訪問介護が、本市では肢体不自由一級でないと利用できないという相談があった。障害福祉サービスの支給については、国から個別のケースに応じて適切に支給決定をする旨の通知や助言もある。柔軟な対応のため本市の基準を考慮すべきではないか。
答え、福祉サービス部長。介護保険サービスではすべて確保できない場合、障害福祉サービスの支給が必要と考える。他市の状況等を参考に基準の見直しを検討する。
骨粗しょう症検診について質問。公明党橋本和子。男性でも高齢になるにつれ骨粗しょう症になる人が増えてくる。検診を受けられるようにすべきではないか。
答え、健康部長。市医師会骨粗しょう症検診委員会の意見を伺うなど検討する。
質問、検査の結果はいつ知ることができるのか。また今年度検診が始まることを機に、食事や簡単な体操など日常生活に役立つ情報を発信してほしい。
答え、健康部長。結果は原則受診当日に説明を受ける。情報の発信については、検診で使用するパンフレットをホームページに掲載するなど幅広く提供していく。
運動施設への AED 設置について質問。由井米原正人。AED 未設置の球技等ができる市営施設に対し、積極的な設置の検討をしてはどうか。
答え、健康部長。現状の利用状況や近隣の AED 設置施設の状況等を踏まえ、設置の可能性について精査していく。
高齢者に優しい街づくりについて質問。清風会鈴木和美。老人クラブの数と会員が減少しているが、どのような支援をしているか伺う。
答え、高齢者福祉部長。助成金の交付要件である会員数を30人以上から20人以上に緩和し、広報で老人クラブを特集する等、会員確保に対する支援も行っている。
老人憩いの家について質問。日本共産党金光理恵。民設の老人憩いの家が減り続けているが、対策は考えているのか。
答え、高齢者福祉部長。必要な場所への民設の老人憩いの家等の設置を検討したい。
医療センター移転建て替えについて質問。秘書今中紀子。報道では3年目までには入札と着工をやり遂げたい。建て替え費用を自治体だけで負担するのは限界とあるが、今後どのように検討を進めるのか。病床規模や建物使用等見直す考えはあるのか伺う。
答え、市長。任期4年の中でやり遂げるために、3年目までに軌道に乗せる心づもりである。建て替え基本構想策定からおおむね10年経過しており、医療も変化している。財政面も含め、より良いプランが見出せるよう検討し、方向性を判断したい。
市の医療提供体制について質問。秘書斉藤和夫。2040年問題について伺う。厚労省の資料では、医療と介護の複合ニーズが一層高まる。特に85歳以上の救急搬送と在宅医療需要が大幅に増加する。医療福祉職の労働力不足がますます深刻化する等の予測が示されている。国では新しい地域医療の構想が進められているが、それを待たずに市としてできることがあるはずである。 どのような取り組みが必要と考えるか伺う。
答え、健康福祉局長。国が策定している新たな地域医療構想の基本的な考え方は、入院・病床だけでなく、外来・在宅医療・介護との連携を含む将来の医療提供体制全体に関するものとなっており、在宅医療や介護との連携等については、市町村の役割が重要であるとされている。今後も国・県の動向を注視し、情報収集に努めるとともに、2040年を見据え、市民のニーズに応えていくために、必要な対応を具体的に検討していきたい。
環境、ごみ出し南船橋のごみ問題について質問。市民民主連合、大沢貴則。ごみ出しの利便性向上施策を伺う。
答え、環境部長。粗大ごみのネット受付、キャッシュレス決済を実施。北部清掃工場のキャッシュレス化は研究していく。
質問、南船橋駅の喫煙・ごみ対策を伺う。
答え、環境部長。巡回強化や横断幕設置で啓発中である。重点区域指定も含め今後検討する。
生物多様性船橋戦略について質問。清風会島田泰造。里地里山等の自然環境保全のため、クラウドファンディングやナショナルトラスト制度の活用をしてはどうか。
答え、環境部長。調査研究を進めていく。
ごみ収集業務の委託について質問。日本共産党、上子そよこ。委託先がどのような熱中症対策を行っているか確認しているか。
答え、環境部長。現時点では確認していないが、情報提供と注意喚起を図っている。
経済・産業。買い物不便地域の解消について質問。市民民主連合、高橋健太郎。採算は取れない中で、地域住民のために奮闘する店舗が存在するが、現場の切実な声に対する市の所感を伺う。
答え、経済部長。地域経済の担い手であり、地域コミュニティの要である商店会や店舗の皆さんが、今後も安心して事業を継続し、地域を支え続けていけるよう、他の自治体の取り組みを調査研究していく。
質問、市民の生活基盤を行政が支えるという観点から、市が主体となって持続可能な買い物支援策を行うべきと考えるが、見解を伺う。
答え、福祉サービス部長。地区に配置している生活支援コーディネーターなどと連携し、各地区の実情に即した買い物支援策を研究・推進していく。
就労支援事業について質問。公明党、葛生正文。地域若者サポートステーション等と連携し、就労支援全体の円滑化を図ることはできないか。
答え、経済部長。おのおのの所管で役割に応じた支援に取り組み、連携を図っていく。
農業振興地域整備計画について質問。清風会島田泰造。後継者育成、新規就農者対策について伺う。
答え、経済部長。資金給付事業の開始、栽培方法のアドバイス等サポートしている。
質問、宅地開発を抑制する施策は行っているか。
答え、経済部長。農用地区域として設定し、開発行為を厳しく制限している。
まちづくり、緑の基本計画について質問。清風会島田泰造。一人当たりの公園面積の増加と耕地面積縮小への対策はどうなっているか。
答え、都市整備部長。借地公園などの取得や生産緑地の解除に合わせて公園を整備する。
北奈良市の近隣公園の桜の木について質問。日本共産党、金光理恵。伐採したままではなく植樹をしたらいかがか。
答え、都市整備部長。樹木の育成等に適した場所を検討し、捕植を実施していく。
金杉川北八塚上流の保全について質問。秘書今中紀伊子。海老川上流地区区画整理事業により宅地開発が広がってきている。環境上の重要性をどのように捉えているのか。
答え、市長。今年現地を訪れ、非常に豊かな自然が残っていると感じた。市民団体の継続的な保全活動により維持されている環境を子どもたちの時代にも引き継いでいくべきであり、策定中の計画の中で市として取り組む姿勢を示していきたい。
住まいは権利について質問。無所属、三宅恵子。電動車椅子で一人暮らしをしている方が応募できる市営住宅はあるのか。
答え、建築部長。車椅子の方を優先する応募区分があり、福祉サービスなどを使い日常生活に支障がなければ応募できる。
病院予定地周辺の道路整備について質問。公明党木村治。朝日町4丁目の民間病院建設に合わせて渋滞対策として都市計画道路337号線の整備を進めてはいかがか。
答え、道路部長。今年度朝日町校区で用地測量委託の実施を予定しており、着工に向けて準備を進めている。また病院建設の開発事業者と協議を進めている。
木下ろし街道の整備について質問。県道だが西部福祉会館前など市でできる歩道整備をしてはどうか。
答え、高齢者福祉部長。会館敷地に一時的な待避スペースの確保など方策を検討する。
旧河川の管理について質問。公明党松崎裕二。下水道施設として扱われている旧河川の雑草繁茂対策として簡易舗装や防草シートの敷設等を検討すべきではないか。
答え、下水道部長。検討してゆく。
本市が抱える課題について質問。由井藤代誠七郎。交通問題について道路整備による交通渋滞の緩和や解消だけでなく地域全体のモビリティ構造の見直しや再構築も必要だと考えるが見解を伺う。
答え、建設局長。今後本市が目指す方向性としては人口増加を背景とした成長よりも持続可能な活力ある都市をいかに構築していくか、市民の生活の質をいかに向上させていくかという視点が重要という認識である。今後の技術の発展や社会経済情勢の変化なども注視しつつ、車中心の都市構造から持続可能な公共交通やモビリティを中心とした都市構造へと徐々に転換できるよう検討していく。
質問、北部地域の活性化について、既存の社会資源や北部地域の特性である農産物や樹林地を生かしたまちづくりについて、本市の見解を伺う。
答え、林副市長。北部地域の魅力や特性を生かす手段として、例えば北部地域で生産された農産物を味わうことのできる機会の創出や販売、共同して情報発信やイベントを行う取り組みなど、各種連携することが考えられる。すでに北部の果樹園などでこのような取り組みが行われているところもあり、このような取り組みを広げることで地域の魅力が向上し、北部地域の活性化につながるものと考えている。また、現在策定中の次期商工業戦略プランでは、北部地域の地域資源を活用した取り組みについても取り入れる検討をしているところである。
教育・文化・公民館の施設・設備の使用料について質問。清風会・島田泰造。無料とすることは可能か。
答え、障害学習部署。有料はやむを得ない。
一律船橋高等学校の環境整備について質問。グランド、食堂等の整備ができないか。
答え、管理部長、協議して対応する。
第3次文化振興基本方針について質問。新たな文化ホール等の整備を盛り込んではどうか。
答え、生涯学習部長、協議してまいりたい。
自衛隊での中学生職場体験について質問。日本共産党、金光理恵。まだ判断力が未熟な生徒を授業の一環として活かせるのは適当と考えるのか。
答え、学校教育部長、問題はないと考える。
米農家の安定生産への支援について質問。日本共産党、金沢和子。米を生産しても経営が赤字になるようでは農業が続けられない。生産した米が農家の採算が取れる適正な価格で売れることが重要だと考える。本市においても適正な価格で船橋市産の米を仕入れ、学校給食で使用することで農家が安定して生産を続けられることを目標としていただきたい。現在学校給食で使用している米の量と産地を伺う。
答え、学校教育部長。学校給食における米の購入量は令和5年度では493トンで、主に千葉県産の米を使用している。またそのうち船橋産の米を16トン使用している。
特別支援学校バスの運行管理について質問。秘書今中紀子。到着が見通せず今か今かとバスを待つことは大変なこと。運行管理システムの導入は保護者だけでなく教員の負担軽減にもつながるが、市の見解を伺う。
答え、学校教育部長。保護者、教員、双方の利便性等について調査研究していく。
海神中学校校舎建て替え事業について質問。市政会、ヒーロー武人。入札参加者がなく入札中止となったが、理由についてどのように分析しているか。教養開始時期が遅れることで学校生活に支障はないか。また日本建鉄跡地の大規模開発に伴う受け入れに問題はないか伺う。
答え、管理部長。事業者へのヒアリングを行っているが、工期や工事中の仮設通路の使用期間に余裕がなかったことが原因との回答があった。現在の校舎は老朽化が進んでいるが、数年で使用できなくなることはなく、生徒数の推計では既存校舎の教室の数で対応可能と考えている。しかしながら新校舎にはエレベーターの設置や特別支援学級の開設も予定していることから、時期によっては対応が必要になる。なお日本建鉄跡地の開発により増加する中学生の受け入れ先として海神中学校を予定しているが、その場合でも生徒数のピークは当面先と見込んでおり、受け入れに問題が生じることはない。
グラスポ球技場の人工芝について質問。無所属、浜野太郎。一昨年に競技エリアのみ張り替えがされたが、ゴール裏と観覧席前は行われていない。対応が必要ではないか。
答え、生涯学習部長。利用者の声を聞きながら関係部署と協議していく。
前公民館巡回を踏まえた提案と質問。無所属、朝倉美希春。私は年に 2,3 回26公民館を巡回し、議会報告をしながら各地域の皆さんのご意見を伺う市政懇談会を開催している。公民館のトイレは未だ和式比率が高いので、洋式化を進めるべきではないか。また和室を利用する正座やあぐらが苦手な人のために、三田公民館和室にある座面の低い椅子や東部公民館和室入り口にある少し休める腰掛けを各公民館に設置すべきではないか。
答え、生涯学習部長。 トイレの様式化は関係部署と協議し進める。足腰の負担が少ない椅子等は必要に応じて対応する。
学びの多様化学校設置について質問。市民民主連合中谷彩乃。本市では年間1400名以上の児童生徒が不登校の状態にある。浦安市や習志野市で設置され、本市でも取り組むべきと考えるが、市長の考えを伺う。
答え、市長。教育委員会もいろいろな形で不登校児童生徒への新たな取り組みを考えている。その中で組み入れる時期が来たらやっていくべきと考える。引き続き協議を続けていく。
子どもへの性暴力対策について質問。市民民主連合池澤道夫。教員による児童生徒に関する性暴力防止への取り組みや相談体制、対応を伺う。
答え、学校教育部長。年度当初に研修を行うと不祥事根絶に努めている。またセクハラ相談員等を児童生徒や保護者に案内し、相談しやすい体系を整えており、相談後は初期対応マニュアルに基づき速やかに報告するよう指導している。
質問。児童生徒間の性暴力についての対応マニュアル等はあるのか。また日頃どのような教育を行っているのか。
答え、学校教育部長。作成していないが、事案発生時には教育委員会へ報告があり、警察等関係機関と連携しながら対応している。児童生徒には互いの尊厳を尊重し合うことの重要性等を教えている。
通学路の指定基準について質問。市民民主連合神田博恵。交通安全施設等整備事業の推進に関する法律施行令第4条第2号には、指定にかかる人数規定はないが考えを伺う。
答え、学校教育部長。児童の通行の安全を特に確保する必要があるとして要望があった場合には、関係機関と連携し状況を確認した上で安全確保に努めていく。
小1の壁対策について質問。市民民主連合斉藤誠。都内を中心に朝のわずかな時間に子どもたちを預かる取り組みが進んでいる。小学校で午前7時あるいは7時30分から子どもを預かる取り組みを進めてはどうか伺う。
答え、管理部長。現在実施中のアンケート結果や先行自治体の状況も踏まえ、小学生の朝の居場所づくりについて関係部署と協議し、引き続き検討していく。
楽器によるふるさと納税について質問。楽器の寄付に対し、寄付者へお礼の手紙や演奏会へ招待するといったふるさと納税を実施してはどうか。
答え、学校教育部長。学校の希望に応えられる一つの選択肢となる可能性もあることから、まずは調査研究を進めていく。
就学援助制度の認定基準について質問。公明党草場智美。審査に用いる指標や生活保護基準に対する倍率を見直すことはできないか伺う。
答え、学校教育部長。賃金の上昇等を考慮し、令和8年度に向けて準用保護の認定について見直しを含め検討していく。
学校における日本語指導について質問。公明党上田美穂。円滑な授業参加や教員の負担軽減のため、日本語のわからない児童生徒へ日本語初期指導教室を開設すべきではないか。
答え、学校教育部長。調査研究していく。これで一般質問を終わります。